お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨナ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨナ書1章3節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ヨナ書1章の学びをしていますが、1章の3節。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシュシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシュシュへ行こうとした。旧約聖書の時代には、イスラエルが世界の十字路に置かれて、世界が彼らのところにやってきて、神様についての証を聞きました。例えば、シェバの女王は、地の果てからイスラエルにやってきました。彼女はなぜわざわざイスラエルにやってきたのでしょうか。彼女はイスラエルの人々が、どのように礼拝をするのかを伝え聞いていました。そしてそこに着いたとき、彼女は、そこに罪人たちのための祭壇があることに気づきました。その祭壇が彼女を救いに至らせる神様の知識へと導いたのです。もし歴史的な記録を読むならば、シェバの女王や地上の王たちがソロモンの知恵を聞きにやってきたことがわかります。その短い期間の間に、イスラエルは、確かに世界に対して神様の証をしました。彼らは宣教師として海外へ出ていくことによってではなく、世界が彼らのところに来ることによって神様の証をしたのです。旧約聖書の中にはシェバの女王の例しか書かれていませんが、新約聖書の中には改心したハムの子孫が一人、ヤペテの子孫が一人、そしてセムの子孫が一人、その例として書かれています。ハムの子孫はエチオピアの宦官。ヤペテの子孫はタルソのサウロ。そしてセムの子孫はローマの百人隊長コルネリオです。私たちにはこれらの例しか与えられてはいませんが、文字通り何千人、後には何百万人という人たちが、キリストの救いへと導かれたのです。でも今日の教会では、方法は旧約聖書のやり方とは違います。全員イスラエル人で、旧約聖書によって育てられた12人の弟子たちに対して、主イエスが彼らに、マルコの福音書16章の15節で、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われたとき、それはむしろびっくりするようなことだったのではないかと思います。彼らは互いに顔を見合わせ、これは全く新しいことだ。こんな風に証が行われるようなことになるとは知らなかったと言ったのではないかと想像します。エルサレムに登ってきなさいという代わりに、主イエスは、エルサレムから始まって、あなた方は今、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで出て行くべきなのです、と言われたのです。使徒の働き一章の8節には宣教命令が書かれています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。それが神様が命ぜられている今日の宣教のやり方です。 私たちはしばしばイスラエルを彼らの失敗のゆえに批判しますが、自分たちが世界に出て行くべきであるのに、私たちは街角に教会を建て、世界が私たちのところに来ることを期待しています。私がこのことを学ぶのには何年もかかりました。でもだからこそ、私のミニストリーの主には、ラジオを通して世界に神様の御言葉を述べ伝えることなのです。私たちは今日、これが神様の方法であると信じています。とマギー博士は述べています。そして宣教師を外国に使わす方法は、ヨナの時代の方法ではありませんでした。ですから神様が、立ち上がってニネベに行きなさい、と言われたとき、ヨナはとっても驚いたはずです。ヨナはシモン・ペテロと同じような種類の人だと思うので、彼はおそらく、主に次のように口答えをしたのではないでしょうか。ちょっと待ってください。あなたは一度もエリアをエジプトには送られませんでしたよ。エリシャをインドに使わすこともされなかったではありませんか。なんであなたは今まで一度も預言者に求められなかったことを私には求められるのですか。ヨナに大いに同情したいと思います。彼には、なんで神様がご自分の方法を変えられるのか理解できませんでした。でもこの書は、神様は異邦人の神様でもあられるということを明らかにしています。パウロはそのことをローマ人への手紙3章の29節に次のように書いています。それとも神は、ユダヤ人たちだけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。ヨナもその意見にアーメンということができたでしょうが、この時にはまだそれができませんでした。この書に書かれているすべての経験を経るまでは、彼は神様が異邦人のための神様でもあられるということを実感することはなかったのです。彼はタルシシ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて、皆と一緒にタルシシへ行こうとしたと書かれています。もしあなたが自分が神様の御心の中にいるのかどうか、困難を感じておられるとしたら、ヨナの経験はあなたの助けになるかもしれません。これを聞いているあなたが今、神様の御心のうちにいるかいないかを言うことはできませんが、次のことは言うことができます。あなたが困難な時を過ごしているということは、あなたが神様の御心の外にいるということの証拠ではないということです。むしろそのことは、あなたが神様の御心の中におられることの証拠であるかもしれないのです。今日あまりにも物事が安易に運び、あなたにとって八方ちょうど良いようになっているとします。そしてあなたがそのことだけで、自分が神様の御心のうちにいると解釈しているのなら、あなたはみすぼらしい折れた足に寄りかかっているのも同然です。そしてその足は、あなたの危機の時にあなたを支えることはできないのです。ヨナの例を詳しく見ていきたいと思います。ここには神様の召しを聞きながら反対方向へと向かっている人物がいます。彼は確かに神様の御心から外れています。彼はニネベではなく、それとは全く反対方向のヨッパに向かいます。そしてヨッパに着いた時には、彼は何の問題にも出くわしません。彼はそこで船を見つけます。そして切符を買います。そして大きな船に乗り込みます。そして彼はその中で眠ってしまいます。 一見すべてのことはスムーズに動いているように見えます。ヨナは私たちがよく耳にするようなスムーズな証ができたのではないかと思います。ヨナは船に乗るために切符を買いました。もしかしたらその時彼は自分が神様の御心にかなっているかどうか心配していたかもしれません。なぜなら彼は自分が神様の御心から外れてしまっていることを知っていたはずだからです。でも私たちの多くはよく自分は御心の中にいるのかどうかわからないという言い方をするのです。ちょっと想像してみてください。ヨナは切符を買う列の中に並んでいました。するとヨナのすぐ前の人に向かって切符売り場の人が、申し訳ございません。切符は売り切れですと言いました。ヨナがまさに立ち去ろうとしたとき、電話が鳴り、切符売り場の人がその電話を取りました。電話はゴールドバーグ氏という人からで、彼は急に病気になって病院にいるから旅に出ることができないと言いました。そこでヨナが待っていると、切符売り場の人は彼の方に振り返って、いや、あなたは幸運ですな。ちょうど今、キャンセルがありましたよ。と言ったのです。ヨナはきっとその時、確かにラッキーだな。いや、それ以上だ。きっと私は神様の御心の中にいるのに違いない。と考えたかもしれません。今日どれくらいのクリスチャンがそのように考えていることでしょうか。彼らはもし困難に遭えば、ああ、僕は神様の御心から外れているのだと言います。そしてもし物事が安易に何でもうまくいくなら、ああ、僕は神様の御心のうちにいるのに違いないというのです。しかしもしあなたが、問題に直面しているのなら、あなたが成長し、神様のために役に立つものであることを証明しているために、悪魔がちょっと不安になって、あなたにちょっかいを出しているということなのかもしれないのです。ただあなたが問題に直面しているからといって、それはあなたが神様の御心から外れているという意味ではないのです。快適な船旅のためには、すべてのことは幸先がよく思われました。でもヨナは間違った方向に行っているのであり、神様は彼を方向転換させるために、彼を魚の腹の中に入れなければならなかった、ということを私たちは知っています。何世紀にもわたって聖書の中でも、聖書の外でも、神の人たちは自分たちを取り巻く状況はそんなに簡単ではないということに気づいてきました。世の中の物事はいつでもそんなに都合よくことが運ぶわけではありません。大抵物事は困難を伴うものです。スコットランドの探検家であり、宣教師であり、医師であったデビッド・リビングストーンの伝記にはワクワクさせられますが、彼は本当に苦しんだ人でした。もし私たちが彼がしたように暗黒時代のアフリカに行ったとしたら、幾度か大変な経験をした後に、とても経験ぶった声で、私たちが向きを変えて、ふるさとに帰ることが、私たちに対する神様の御心であると私は考えるというのはとても簡単なことだったと思います。同じように南太平洋のニューヘブリディーズ諸島に宣教に行ったジョン・パットンにもあらゆる方面で落胆するようなことが起こりました。彼はそこで毎日 不利な条件を克服しなければなりませんでした。でも神様はあえてそのような道へと彼を導かれたのです。ヘブル人への手紙の中には、古の生徒たちがどのような困難に耐えてきたかが次のように書かれています。ヘブル人への手紙11章の36節から38節。また他の人たちは、あざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために遭い、また石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。アラノと山と、ホラ穴と地の穴とをさまよいました。ヘブル人への手紙の中には、ある人たちは信仰によって剣の刃を逃れたけれども、他の人たちは信仰によって剣に倒れたことも書かれています。ですから環境が良いのは、神様の御心の中にいることで、都合の悪い状況は神様の御心ではないのだといつでも解釈することはできないのです。このような状況の中で、ヨナはとにかく今、神様の御心とは全く反対方向に行こうとしているその船に乗り込みました。そしてヨナは、船が岸から離れるとき、甲板の最上階に立って、陸地が彼方に消えていくのを見ながら、にっこりと微笑んでいたのではないかと思います。そして次のようにつぶやいたのではないでしょうか。いや、この旅は、なんと美しい旅になることだろう。でも私たちは、ヨナにとって、すべてはそんなに簡単にはいかないのだということをこれから見ていきます。ヨナ書一章の四節。さて主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。さて、主は大風を海に吹きつけられたと書かれています。神様がこの嵐を起こされました。そのことを最初に言っておきたいと思います。ですからこの嵐は、神様が特別に起こされた超自然のものだったのです。あのガリラヤ湖での嵐の間、主は船の中で寝ておられましたが、その嵐は船に乗っていた弟子たちに自分たちは死んでしまうとわかるような嵐でした。彼らはその湖のことをよく知っていました。彼らにはその嵐が決して自分たちの力では切り抜けることができるようなものではないこと、そして船は間もなく湖の底に沈んでしまうだろうということが分かっていたのです。そしてその嵐も超自然のものでしたが、そちらは主イエスを滅ぼそうとしてサタンが起こした嵐でした。ですからペテロは主のところに行って言います。マルコ4章の38節。先生、私たちが溺れて死にそうでも、何とも思わないのですか。なぜなら、もし主が間に入られなかったとしたら、まさにそのようになっていたに違いないからです。しかし、ヨナ書のこの箇所では、神様が良い目的のために嵐を用いておられます。神様はこの嵐を用いて、ニネベの町を救おうとしておられるのです。 神様は逆方向に行っていた預言者の向きを変えさせ、彼が正しい方向に行くようにされます。ヨナ書一章の五節。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。この水夫たちは地中海の海を知り尽くした熟練の船員たちであり、彼らはこの嵐が自然の嵐ではないことに気づいています。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいたと書かれています。一見私たちは、もし人が神様の御心から外れて罪の中に入っていったなら、良心の呵責に責められて、ただ惨めになると考えます。しかしヨナは違います。彼は確かに神様の御心から外れ、逆方向に、つまり実際神様の御前から逃げています。彼はニネベからできるだけ遠くへ行きたいとタルシュシュに向かっているのです。それでも彼はすべてのことがうまくいっていると確信しており、水夫たちさえも怖がっているこのような嵐の中でも眠ることができたのです。しかもこの水夫たちは一段の異教徒たち、つまりすべての種類の神々を礼拝している人々だったのです。このように、たとえ神様の御心から外れていても、私たちは平安だ平安だと言って自分を欺くことができるのです。ヨナ書一章の六節。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか。寝込んだりして。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。船長はヨナに、おい、そこの寝ぼすけ、あんたはこんな嵐の中でよく眠っていられるな、と言っているようなものです。ヨナは嵐の中でも眠ることができました。船長は続けて、起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれないと言います。そこでヨナは、甲板に登って行き、自分たちが巻き込まれている大きな嵐を目にします。この嵐は、船を海の底に沈めてしまうほどの大きな嵐だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ヨナ西へというテーマで、ヨナ書一章三節から六節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。